6月24日水曜日夜10時を迎えました。こんばんは、藤村忠久でございます。そして
こんばんは、嬉野正道です。そして
こんばんは、先ほど駅で袖口に虫がついていたのを取り払おうとしていたら素敵なサラリーマンが助けてくれました。どうも、風子です。
素敵なサラリーマンが助けるっていうのはどういうことですか？
チャージをしようと思って、はいはいはい、カードを入れて、財布をこう漁ってたんですよ、そしたらここに虫がくっついてることを見つけて、慌てて私はもう虫が苦手なもんですから、振り払って暴れていたんですね。でもなかなか取れないと、なかなか取れないってなってるところを、さっと大丈夫ですかって言ってご自身の財布でペッとこう取って、さっと去られていったっていう、
そうですか。
その時に風子さん手を握られたりしたわけですね。
あ、してないですね。全然してないですね。全然してないですね。
手を取って、
なんていうんですね。そういうのありますね。
手を取ってみたいなことはなかったです、ね。
財布でボンと、
はい、
ボンと、
ね、乱暴な、
まあ、よかったじゃないですかね、はい、そういうね。だからお優しい方がね、世にあまたいらっしゃる時代になりましたからね。
ありがたいことです。
私先生さっきね、ラジオ局のトイレに行きまして、
はいはい、
トイレの中で出会った男の方が、
はいはい、
一旦トイレの個室に入ったんですよ、
はいはいはいはい、
で思って私トイレを出たなら、また廊下にその方がいらっしゃったっていう、非常に私はなんかもう先がないのかと思って
た。
明らかになんかヘアスタイルから顔つきからシャツもパンツも靴も黒いっていうのが全く同じような人に見えてしまったってのもダメだ、もうダメなんですかね、
まあ本当に同じ人だったのかもしれない、
ね、そうですよね、
まあ、先生がおっと思っちゃった、
ね、おっと思っちゃったし、なんか
いやでも全身黒っていうことであれば、それこそ今ねそちらで聞いてらっしゃる安倍さんも全身真っ黒です
か？そうなんですけど、体型って風ちゃん
体型ってありますよね、
まあ、ね、
そしてなんとなくの印象ってありますよね、ヘアスタイルから足の先までですよ、私だってやっぱその辺のことはね一応ねパッと見てわかんじゃないかと思ってね、
でも先生は若干不安になられたと。
だから
それは怪奇現象として不安になられたのか、それとも自分がもはやそのね目の
そうですね、だからその両方とも不安なんですけど
両方とも、
怪奇現象であっても
あっても、
でも今やもう怪奇現象よりは自分の問題になった方が不安だと思いますけど、
確かに、あわよくは怪奇現象であってほしいというぐらいですね、
まあ夏ですからね、まあね、
これは確かにあるかもしれませんね、
はい、
先日私がね、まあ東京に曲がりしたそのキッチンしかないという部屋に、いよいよ嬉野さんがね、スタッフと一緒にね来まして、何時間いらっしゃいましたかねっていうぐらいね、
6、7時間いましたよ、
いました
よ、そんなに、
なんかねあっという間に過ぎちゃうところがあるんですよ、
まあ、確かに居心地いいです
ね、お宅のお父さんが三品ぐらい作るだけなんですよ、
はいはいはい、
普通レストランでミシナ出てね、6、7時間いないですし、
いないですよね、そんなレストランクレームもんですよ、
そうでしょう、そしたらなんかそのテーブルについてね椅子に座るなんていう、そういう感じでもないんですよ、
ないです
ね、やはりキッチンのね、
キッチンしかないです、
やっぱりその火の周りのところにね脇出てね、これも立ってねずっとこう気になって見てるんじゃない、
わかります、
俺はなかなか不思議な、あんまりすでにもイベントになってるかもしれない、
ね、そうですね、まあ、うちでもね、札幌のねうちでもね、私ずっと料理なんかしてるん
ですけ
ど、ご家庭でやってるんですけども、やっぱりね壁際に向かってこうやってるわけじゃないですか、
それはちょっと孤独だ
ね、だからまあ今の借りた部屋っていうのはアイランドキッチンみたいな感じで、調理場から何からと、まあ言ってみればでっかいこう、テーブルじゃないですけど、テーブルなんかないですから、
でっかいですよね、
でっかいんです、
カウンターがもう一緒にくっついてるみたいな、
そうです、でもでかい、
でか
いんで、
キッチンになんかでかいカウンターもついちゃってる
みたいな、
そうです、
でそれで割とこう距離感が程よいという
か、ね、
私が料理してるのと皆さんがこちらで対面で
ね
椅子にちょっとね、座っているっていうその距離感もちょうどよくてっていうぐらいでね、最初お好み焼きを作り2枚ぐらい焼いて、はいはい、まあ1人ちょこっと食べてね、
うまかったですね、やっぱりね、
あなた今ねお好み焼きをね極めてらっしゃる、
お好み焼きはもう極めましたねって言ってまして、でも極めたものをちょっととりあえず出して、で次は中華ですよ、チンジャオロース、
一気に中華なりました、これはやっ っぱりね、これは良かったですよ。
私は得意なものしか作れません。
あ、でもチンジャオロースは初耳です
か。あ、そうですか。
チンジャオロースはやっぱ風ちゃんピーマンとね、タケノコがね、食感がね、やっぱりいいわけですよ、食感がね。
いい、そう、その食感っていうものにね、かなり特化して作っているから、まあ私ね、ここに YouTube を流しながらね、YouTube の通りに作るんですけど、あれでもう完璧中華の名店、そこら辺の町中華よりも全然美味しいっていう。
お好みだってあんなになんかふわとろでしょ。
そうです、
あれも食感、
そうです
ね、あのキャベツのシャキシャキを隠すようなふわとろ、
そうですね、
キャベツがどこにあるかわからない感じで食っちゃうわけでしょ、その後の中華もこれも食感、
食感、あのね、いいお客さんなんですよ。
まあそうでしょうね。
横にいてね、ずっとね、こう、簡単な声を上げられて、食べたら食べてて、いや素晴らしいとね。
正直な方ですからね。
正直ですよ、この方。はい、あのダメな時は本当に何も言いませんから、
ね。そうです
よ。あとやっぱ欲望が深いですからね。やっぱ
り、なるほど。
それは早く食いたいって。あとはずっと出来上がる料理を初めからずっと見てるってことが、やはりその食に対しては非常に大事だってことがわかりますね。
食に対して貪欲になれる。
なんだろうね、あの集中してる時間は。
そうですよね。だからもう。三品で6、7時間で、一食あたり2時間ぐらい、ね、
そうだよね、
まあ、あるわけですよね。その間じゃあ何もせずにこう待ってるんじゃなくてね、あのでっかいアランドキッチンでね、そうそうそう、私が何からしらね、うんちく垂れながら作ってるわけですよ。
そうですね、語らいながら、
語らいながら、そういうのをね、一緒にこうお客さんとこう語らいながらね、作っていくって、この手はずずっと見てると、やっぱりその欲深い人はですね、やっぱり美味しく食べたいわけですよ。だからその時点でこういう方は前のめりなんですよ。
そうです。
これね、前のめりじゃない方っていうのはね、早くできないかなって、こう私が作ってることに無関心 で、
そうですね、
出来上がったその結果だけを求めるっていうことがね、よくあるわけですよ ね、
すね。
それがために私は、まあ、ご飯を食べないで来るわけです。
空
腹で私は望むわけですよ。もう嫌がおうにも集中するでしょ。
そうです、
もちろんお父さんも集中してますよ。でも脇通りも立っても嫌がおうにも集中して
先生は座りませんでした。
いや、座りませんでしたね。
逆にですよ、普通の人だったら、ね、どうしても食を楽しみたいってなって、お腹を空かせた状態でそこに向かうってなったら、だんだん集中力切れてくるもんですよ。
いや、そうでもないですよ。やっぱり胃の腑の方にですね、血液がいかないってことですね、やはり脳の方に血液を送って活性化させるっていう風なことはね、私習慣的にあります。
ああ、そうですか。
あります、あります。
そういう場合にね、あのイラついたりしたらもうダメですね。
イラつくわけがないじゃないですかね。そんなものあなた、
そうなんね。
おい、
私の前でイラつく方はあまりいませんよ、やっぱり、ね、
石を前にしてイラつくっていうのはね、それはダメだよ。人生をダメだって、
人生をダメにしてますね。
多いんじゃないですか、そういう方多分。
いや、そう、いや、そうでもないと思いますけど、ね、
早くしろっていう。
いや、そういう方は本当にね、私の周りにはいらっしゃいませんね。
まあそうでしょうね。
だからまあ水曜どうでしょうっていうね、番組自体もですよ、
はい、
あれはね、ずっと調理を見てるようなもんなんです。
確かに、
普通どこ旅をどこ行くって決めたらね、 そこの観光地かなんかポンと見せてね、あ、こういうとこでしたっていうのが旅番組です。我々はそこまでの長い道のりをですよ、丹念に丹念にずっと、
ね、家庭を
見せてね、
なんだったらもう結果なんか出ないっていうことがありますから、
もう食事なんて10分で終わるぐらいのもん。
じゃあそうですから、
そういうもんですから、まあそれをね、ずっと見てらっしゃるお客さんっていうのがね、うちはほぼ全てですから、やっぱりそこまでの道のりを丹念に、で、ああ美味しかったと、
そうです、
ね、満足して帰るってことですからね。
だって腹が減ってイラつくってお客は腹を満たさんがために来たお客でしょ。
ああ、
それは違います
ね。違います
ね。じゃあもう全部全部もう腹の中に入れて帰ろうと思ってますから。
ああ
、とね、確かにその壁に向かってご自宅では料理されてる、
そうですね、
今回のね、キッチンはやっぱり壁に向かってない、はいはい、お客に向かってるし、
う
ん、なんだったら部屋の外まで見える、
見える
んですよ。
部屋の外はカンパチなんですよ。あの開放感もあるぞ。
ありますね。
これも1階だから人が普通に歩いてんだもん。
私の部屋の目の前を人の往来があるじゃないですか。
もうなんかレースのカーテンしとけば昼間はまあ向こうから、
向こうから見えませんね。
不思議な開放感
で、私窓全開ですからね。
そうです。
外のもうカンパチの車の音がすごいうるさいかと思えば、実はそうでもない、
ね、実はそうでもないの。
街の雑踏のような、そういう感じがあって、閉ざされた感じがしない。
カンパチ沿い、北向き、
北向き、
普通物件でしたらよくない。
絶対に誰も入りません。
1階の物件なんて、で窓ガラスがね、大きくって
、いやだからあれは場所としてもいいという、
まあ、プライバシーはあんまりない、
だからまあプライバシーは確かにそうなんですけども、だからなんか 普通はだからあれ物件情報を見ただけでね、やはりこれはないわってなるわけですよ。
普通なりますよね。
普通なるんですよ。カンパチのガンガン通りのね、それも1階で、それも北向きだっていうのはね、これ最低の物件なんですけども、いざ暮らしてみるというか、いやもう俺はこのキッチンが欲しかったんだと思ってやってみるとですね、意外とその今までの常識っていうのはもう全て覆されてくるっていうのありますよね。あの人通りっていうのが、まあ私なんかは逆にこうなんかちょっと街の中で暮らしてる感がね、あって、寂しさというか、なんかそういうものは全くないっていうね、一人でいるんだけれども一人じゃないみたいな。で飯をね、あの一人で作ってるわけです、
黙々と
黙々と、はい、そう、私の目の前には往来がこう常に誰か人が歩いてるわけですよ。なんかその人たちに向かって作ってるようなね、錯覚というかね、なんかありますよ。で今回のねお料理で3品目はこのイタリアンですよ。
イタリアンですよ。
アラビアータ、
なかなか出ないですよ、アラビアータ。ね、辛いやつ。
そう、辛いやつでね、お好み焼きもね、私肉入れてないんですよ。
そうですね、
お肉を入れずにこんにゃくだけなんです
よ。これも食感
ね。だから実はね、私あんまりお肉をというかメインの何かっていうのを使わずに、その酢の部分だけ。アラビアータなんか具なんもなかったでしょ、
まあ、大体唐辛子も飲んだもん
ね、唐辛子とあれで、でもあれがね案外美味しかったりしてね。私はね、昨日でしたか一昨日でしたか、最近はずっとね焼きそばを作り続けててね。
焼きそば、
これも具が全くない焼きそば。
塩ですか、ソースですか。
これがね黒酢、
黒酢
と醤油の焼きそばなんですけどね。
おたく、おたくまだそんななんかあるわけね。
ある、まだこれレシピで見つけましたね。
そうなの。
これをね今ね、そのレシピ通りにやってもまあ美味しいんですけども、ちょっとなんか足りないなと思って、私2玉をね、1回1回調理して昼飯に2玉食ってますからね今。焼きそば
2玉、
具の入ってない焼きそばをね。
2玉って何グラムあるの、
ね、
割とあります、
割とあります
よ、あるよね、それ
パンパンになってね。ただだんだんこれも自分のレシピの中にこう加えていけば、もう具がない焼きそばっていうのでちょっと驚かしたいなっていう。
いやでもね、ふーちゃん、具材、肉とかね、エビとかね、そういうものはね入ってない方がね、料理うまかったりする。例えばおつゆの入ったね、天ぷらそばとかあるでしょ、はい、あれにエビ天とか入れたらさ、やっぱり客食いそうだけどさ、それだとね、天ぷらっていうのエビが来ちゃうんだよ。
はい、そうです、そうです。
そばが来ない、エビが勝っちゃう、天ぷらそばで一番ありがたいのは、あの天つゆにね、衣の油がうわっこしむとこでしょ。そうです。そうするとね、玉ねぎと人参とごぼう天だけでいいわけですよ。
そうです。
このかき揚げ、これで食うとね、天ぷらそばがめっちゃうまいんだよ、これ。
もう全然、いやもういいお客さん、本当お客さんね、よく分かってらっしゃる。
これはもう
ここでエビ天とかね、エビとかダメなんですよ。
だからそういうことなのよ。エビとか豚とかが入ってると、はい、そっちに行っちゃうと、なんかもう朦朧としちゃうわけですよ。
まだ私その域に達せていないですね。
これね、実はね、はい、その飲食店に行くと必ずまあ天そばなんちゃ必ずエビが入ってたりさ、なんかするわけでしょ、多少豪華なものがさ。 そうですね、それからお好み焼きって言ったらさ、まあ、最低でも豚玉ですよ。豚肉は入ってるじゃないですか、
牛筋が入っていてくれた
とかってあるじゃないですか、
その辺で決めてるもんね。
ね、皆さんそれで決めるじゃないですか、だからあれで値段取れるんですよ、エビ天が入ってるからといって 5,600 円のそばが 1,200 円取れるわけですよ。でもね、これ意外とね、そのエビだとか豚だとかっていうものでお金を取っているために入れてるだけで、本当に美味しいのは、そのシンプルなものが美味しければこれ一番美味しいんですよ。
やっぱりなんかイメージで言うと、それこそ豚さんだったら、豚さんの旨味だったりとか、お出汁っていうのが出るもんだと思っているので、
あのね、お好み焼きで言いますとね、だいたい豚のバラ肉入れるでしょ、あれは油を乗せるために実は置いてるところが大きいんですよ。でそれは天かすでいいんですよ。天かす、全然代用できるんですよ。ただ豚が入ってるとかイカが入ってるってことで値段が高くできるから、そうしているだけで、豚入れなきゃいけないっていうどっかね、あれがないとこう油の今言ったようなね味が出ないみたいにおっしゃってますけど、全然そんなことはないです。豚入れない方がうまいです。
ふーちゃん近年の田舎でね、やっぱ発見してね、お好み焼きの名店はね、お好みにも焼きそばにもね、肉が入ってないんだよ、さつま揚げ切り刻んだやつが入ってたんだよ。だからこのあんたの親父がやってることはさ、よくわかるな、食感に特化していくっていう、
食感ですね。ね、だからそれお安いでしょ、そのお好み焼き。
お好み焼きは250円、焼きそばは350円。あんで商売になんのかって思うんだけど、もう並んじゃってる。
ああ、そうでしょう ね。
あれがやっぱりね、資本主義に食われてない店のありがた。社会主義の店です、あそこは。人民のために頑張ってる。
そうです、そうです、そうです。うちではね、キッチン藤村ではそういうことでね。
キッチン藤村になった
の。私は皆さんにね、私それは自費で振る舞ってますからね。ある程度高級な食材なんか使いませんよ。
いや、そりゃそうだ。
ね、60円ぐらいのこんにゃくなんてこんなん買ったってんです。いくら入れたって60円ぐらいですからね。キャベツ一玉150円。まあそんなのでね、意外と人は満足して6時間もね、楽しげにね、語らいながらこういらっしゃるっていうのは、それがまあ一つなんか料理っていうものを囲んで、なんか一つのこう幸せな時間というかね、それはあるような気がするんですよね。
次はなんかメンチカツ作ろうとか。
あ、メンチカツ、
それはと思うわけだよ。あんなに中で油が凝縮されてね、はい、しかもね、出てこないようにね、衣で固められなくて健康に悪そうなやつさ、食いたいわけだよ、やっぱりそこのところは。
そうですね。
そしたらそれをね、ビーフだけでやるとかって言ってた。
でもメンチカツも今それこそ練習中ですもんね。
練習中って言ってましたっけ。
はい、だって一回振る舞ってくださったじゃないですか。
振る舞いましたか、一回、はい、
お家の方で。
あ、これも
あれです、あれです、牛 100%
形になったってこと。
いや、ある程度も形になってますよ。 それは
でも私がいただいた段階では、うん、いや、
まだだな、
まだだ、
あ、じゃあじゃあじゃあ、
おっしゃってたんで、あ、練習中なんだなっていう。
もう今はだいたい来てますね。そういうことでお弟子だから、まあそういうね、一人で黙々と
料理を
あれも全て経費ですからね、ある程度ね。
そうです
か。ですよ。まあだからしょっちゅうもうね、蒲田なんですけれどもね、あの安い八百屋さんとかね、はい、いいお魚屋さんとかね、すごくあるんでね、それ見つけ出して、うん、まあ、安い材料でコツコツと作っております。
だから私はね、本当になんかそのお金取ってね、あれやればね、やるわけでしょ。
やります、やります。
あれ流行ると思うんですよ。流行ると思うけど、そんなに人を入れられるわけではない。そうでしょ。
先生がこの前ね、計算してね、あの日村さん、これこのままやってったら一人単価いくらでやるつもりですか。いや、まあ数千はなんて。それでやってったら、あなたこれ今の年収絶対いけませんよみたいな、ね、
家賃も払えない
ってことなくなっちゃって
さ、何のためやってるか分かんない、
やってるか分かんない。
そうだよ。
まあまあまあ、家賃を払えるぐらいは、まあちょっとね、月に何回か、
だって10人も入らない
わけ。入らない。最大で6人ぐらいです ね。
そうだよね。
うん、
だから1人8000円。
8000円、今8000円と思ってます。
いや、いけますよ。
いけます、いけます。
8000円で6時間楽しめるんだったら、ふーちゃん、
そうですね、
ちょっとしたライブでよっぽど。
いや、もう全然いいです、ね、ちょうどね、私のね、あの60歳還暦記念でね、あのどうでそうっていうね、ふーちゃんと嬉しいの会費をですね、通常はね、あの1000円ぐらいなんですけれどもね、お祝いプランって言って、月6000円のプランがありましてね。月6000円のプランで何か、あの、じゃあ見返りあんのかってないんですよ。ただお祝いの気持ちで6000円っていうプランがあって、それにまあ、あのやってくれた方が何人かいらっしゃったんです。それはでもね、あの見返りないと言っても申し訳ないなと。だからまあ、あのうちにご招待してね、ご飯をその回やってくれた方にね、先生の時もね、ちょうど
2人いらっしゃいました、
2人いらっしゃって、静岡からわざわざ、
そうでしょうね、
来たっていう、その方々もね、ずっとね、この時間もう一緒に楽しんで、で、いや俺5000円ぐらいかなと、絶対ダメですよそんなの、なんて言ってましたもん。そんなのはダメですよ。
5000円はダメですよ。
ね、
家賃出ない。
いや、出ないから。そうなんですよね。まあそういうことでね、あの近々ね、まあ多分あのどうでそうの会員の方向けにですね、あのそういう食事会みたいなやつをね、ちょっとやって会費集めてみたいなことはやりたいなと思ってますんでね。じゃあちょっとメール一つ言ってみましょうか。
はい、ラジオネームよぴちゃんさん、藤村さん、嬉野さん、風子さん、こんばんは、お疲れ様です。先日、今年初となるココキャン北海道2026当別町に行きました。私はキャンプ開始前の大雨での準備を初めて体験しました。雨粒がって言っていられない状況で、プロキャンパーのがっしりしたテントを見ては、これいいですねと、雨対策は必要だなと思いました。開会式を終えて、阪神みんなで練りに練った藤村さんのお誕生日サプライズをしました。道の フルバージョンを歌ってノリノリの藤村さんをお祝いできて、素晴らしい日に立ち会えて感激でした。それから雨は止み、夜も更けて、モルックやスナック、ひろこ、金子工房と例年の光景に癒されました。そして深夜になりまして、起きていた人間で朝6時までヤニブに規制を発するゲームで盛り上がりました。我々の規制、藤村さんと私のキバタンのモノマネが静けさのキャンプ場に響き渡り、熊対策で警備員さんがいましたが、いらなかったんじゃないかってくらいうるさかったと周りの方々から言われました。前回ラジオで嬉野先生はチャッピーと世界情勢についてやり取りをしていると話していましたが、私はチャッピーに神の水のデザインのやり取りばかりして、素敵な神の水が完成いたしまして、みんなに大好評でした。最終日に二日酔いの藤村さんが神の水を握りしめて閉会式に臨んでいる姿を見て、気に入っていただいたのですねと心の中で大喜びでした。あっという間の2泊3日でとても楽しかったです。ありがとうございました。キャンプが終わり仕事に復帰して3日後に、私は朝から嘔吐が止まらず下痢も止まらなかったけど気のせいだと会社に行きましたが、会社でも嘔吐が止まりませんでした。早退して病院に行きましたら急性胃腸炎でした。原因は会社でのストレスです。3日間くらいで治るみたいなのですが、今久々に会社をこんなに休んで世を安静にしています。ここキャンとは全く関係ないですが、そういえば初日のミネストローネを食べられなかったので、神の言う通りやっぱり何かありますね。次回の苫前では神の作った料理はすべてちゃんと早めに並ぶようにしますとのことです。
あ、そうですか、
はい、神のミネストローネを食べなかったばかりに急性胃腸炎になってしまったと。
まあ相変わらずの文章ですね、このねどちらかっていうというか、ね、
俺だって AI って別に世界情勢は喋ってないもん
いいですね。でもね、でもこんな人でも急性胃腸炎になるんですね。すねもう文章からもそんな方にはお見受けできないし、まあ実際我々よく知ってる方ですからね、そんな風になんのと、お前なんか普通に下痢なんじゃねえのとしか思えない。
そうですよね、うん、ストレス性とは思えない。
いや、まあココキャンね始まりましてね、先生もね、初っ端、東別町、森の中のキャンプ場にね、に行きまして、まあだからまたやっぱりこの2泊3日、もう一応はですね1泊2日1泊2日ということで、まあ合計で2泊はするんですけれどもね、あのそういう風に募集はしてるんですよ、前半後半みたいにね。でもほぼ全員がもはや2泊するっていうイベントになりましてね、もう2泊しないとやっぱり楽しめないっていう、
帰る人がいなくなりましたね、
いなくなっちゃっても1日目2日目ちゃんと開会式でもやるんですよ、お客さんが入れ替わる予定でしたからね我々。でも今やもうあの2泊とも皆さんここに来て楽しんで、でももういっぱいいっぱいですからね、20組ですから、まあ通常我々15組をあの上限にしてましたけれどもね、まあ20組も集まりということで、かなりな好評というか、まあまあでも楽しいんですよね本当に。で今回は私の誕生日でしたから、
あ、そうだ
当日がね、そしたらやっぱりね私のことを神と呼んでるね、宇治子と呼ばれるね連中がねいまして、彼らは退去してね東京からやってきて、そしてまあサプライズでも何でもないんですけれどもね、まあ誕生日ケーキみたいなものをねいただきましてね、
美味しかったです、
美味しかった美味しかった、札幌で買ってきたらしい、
食ったことがないけどうまかった
な、うまかったうまかった、でもう無理やり私歌わされましてね、
道
道って、ね、あの藤村源五郎一座のこの前のねディナーショーで作った歌をね、まあ歌わせていただきまして、でこのヨピちゃんがね神の水って書いてありますけどもね、
ヨピが作ってました
ね、作ってましたよね、あれのイロハスかなんか知らないですけどね、ラベル剥がしてねオリジナルのラベルを貼ってね、俺がなんか本当に神々しい顔でね、
いよいよ
あんなことやっちゃダメですよ、
ダメですね、
もうえらいことです、あれを数千で売るみたいなことやっちゃったらもう終わりですよ、うち
AI かなんかで作らせてるんですよ、
AI で作らせて
ね、藤村さんがなんかもうキラメイトようなやつをね AI に作らせて、そのラベルの貼り方もね機器貼らないっていう性格、なんかもう四隅が剥がれて
るペロンペロンになってるんです、
そう、それで神の水って1000円で売ってるんです
よ、恐ろしい恐ろしい、
いい
すごいですね、
いい感じでしたよ、
いやいや良かったですね、
雑な感じがね、
あのそう、まあなんかやってることがザルなんですよ、
確かに
ね、AI で作ったんですね。なんかね、富士山みたいなね、山の頂上にね、私が神々しく立ってて、五光が差してるんですよ、ね、
明らかにあなた、
そして神の水なんて書いちゃったら、それ絶対ダメですよ。そんなもの1000円で売っちゃったらね、お前1000円で売るんだって俺に800円よこせって言っときましたけどね。それが急性胃腸炎。
ラベルの剥がれ具合だったら、紙の水って1000円で売っても大丈夫だと思う。
そうだね、
うん。あんなもの物好きな人買わないっていう前提になると、バッシングとしていないもん、意外に売れるかもしれないなと思うとさ、やった方がいいのかも。
いや、それで最終日にね、もう私朝までね、そう騒いでましたから、トランプをね、
熊よけでや
な、熊よけなんですよ、これは。熊対策しっかりしろだって会社からね言われましたんで ね、おそれだったらね、あのやっぱり人間ここにいるぞって騒いでるのが一番だろうと思って、私クマ対策のために有志を募って朝6時までね、トランプやってたんですよ。で当然それは二日酔いじゃないですか、ヘロヘロじゃないですか。でね、よきちゃん書いてますね、神の水を握りしめて閉会式に臨んでいる姿を見て気に入っていただいたのですね。違うよ、こっちは水が欲しかっただけだよ。そこに大量に俺のところにさ、もうさ、ボンと段ボールで神の水が置いてあるからさ、
まあそれ飲むしかない
でしょ、飲むしかないでしょ、気に入ったわけじゃねえんだよ、それがあったから飲んでる。ペラペラに剥がれたやつが、
水が必要なのでね、
いい、あのペラペラに剥がれたラベルがさ、なんかワンカートンぐらいあったりすると、いいよね、なんか
いいんだよ、いい、
神の水とか書いてある、そう、
気に入っていただいたのですねじゃねえんだよ。いや、もうこのキャンプでもね、私今回あのミネストローネってね、ちょっと作りましてね、だからまあ全員にね食べさせたいと思うんですけれども、やっぱりね、もう 4,50 人いらっしゃいましたからね、なかなか食べられないんですけどね。
ビーフシチューと、
ビーフシチュー初日
ね、ビーフシチューともう一個がミネストローネ、
ミネストローネなんですけど、
2つ作ってた、
そう、あ、そうです、そうです、一回に2つ作ってました。その前がお好み焼き作ってましたから私ね、
2日間お好み焼きも作ってた、
そう、そう、ビーフシチュー作った後にですよ、まあこれみんなに回らないっつってミネストローネ作り出して、ミネストローネも普通のミネストローネじゃないですよ、神ストローネって呼んでますけど、神のミネストローネ、ちょっとスパイスを効かしたミネストローネでね、これもまあ大変好評だった。だから神のあの食事ですから、これ皆さん食べないと後でえらいことになりますよっつったら、案の定ヨピちゃんは急性胃腸炎になったということですね。食べなかったか、
食べなかったか、ばかりに、
そうです、そうです、
なるほど、
食べてて胃腸炎になったらこれも困りますけど、
ね、そうですね、
食べなかったからですね、これね、だからもう次回は、だからトママイもいらっしゃるんでね、
次回はすぐ来ますよ、
いますね、神の作った料理は全てということで、
トママイって何を作られるんですか。
あそこはね、タコなんですよ、
ね、タコでしたね、
タコ焼き、
いや、何十人前のタコ焼きっていうのはもうそれは無理でね、チゲですね、タコチゲっていうか ね、
海鮮のチゲ、
海鮮のチゲですね、タコをたっぷり入れて、
絶対美味しい、
すごい量じゃないですか、あそこ水
あそこの水あこすごいですよ、
全部入れたら大変なことじゃないですか、
ね、足一つだって相当でかいんだけど、でもなんかね、タコはね、やっぱなんかこうちょっとピリ辛の
そうですね、
やつが美味しいんじゃないかなっていう、で、あんまり煮詰めないでさっとこうね、最後にパッと加えてぐらいでやると美味しいのができるんじゃないかと日々頭の中でね、シミュレーションをしながら
いいです、ね、
私もね、チゲに関してはこれはもう完璧なそういうレシピ見つけましたから、
じゃあもうトマ前では神チゲを、
そうですね、
振る舞うということで、
多分振る舞うってことになるでしょうね、もうこれぜひお楽しみに、
それはお楽しみ
に、いうことですね、じゃあそういうことで、じゃあ曲いきましょうか、1曲目、
は
い、
それでは本日1曲目です、 Dead or Alive で You Spin Me Around。